それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はペテロの手紙第1、2章24節です。新約聖書468ページ上の段です。それではお読みいたします。ペテロの手紙第1、2章24節。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。このところから神の義に生かされると題して西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、11月最初の手術礼拝を私たちに与えてくださり、神様の御前に共に賛美を捧げ礼拝できますことを心から感謝いたします。私たちのために十字架にかかり、また私たちのすべての罪をあの十字架の上で許し、また私たちのこの魂をも十字架で流されたその血潮によって洗い清め、また神様の前に立たせていただけるものとしていただけることを心から感謝いたします。どうぞまたこの神様の豊かな恵み愛の中に私たちは生かされ、また感謝を捧げて、どうぞこの困難な時代の中にこの世に生きるものとさせてくださるようにお願いします。ウクライナで戦争が始まり、そしてまた今やパレスチナでも本当にこの尊い人命が失われていくようなその中にありますけれども、主をどうぞ憐れんでくださり、また一日も早くそのような愚かなことがもう収まることができるように、また私たちも神様の前に祈るものとさせてくださるようにお願いします。何よりも私たち自身の心の中から争いを取り除いてくださり、どうぞキリストの愛、またキリストの平和に心満たされて、どうぞまた互いに助け合っていくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。何よりも御言葉によって私たちを励まし、また力を与えてくださるようお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日はこのペテロの手紙第1、2章の24節から共に御言葉の恵みに預かりさせていただきたいと思います。このペテロの手紙はおよそ紀元60年代の初め頃に書かれたのではないかと言われています。その時代っていうのはこの迫害が始まってくる。ですから一章の一節を見るとこの起流している人たち、主に小アジア、今のトルコ共和国になるんですけれども、そっちにもう逃れていったクリスチャンの人たちにこの手紙が書かれた、そのように言われているわけです。でなんで2000年経った今もこの手紙が読まれているんだろうか。それは私たちも言うなれば、この起流者であり旅人である、私たちの人生っていうのはこの世に生まれて、やがては死ぬ時があるわけなんですけれども、でも聖書はそれで私たちの人生は全部終わってしまうとは言ってはいないわけです。神様は私たちに新しい天と地をもうこの地上と同じように作られて与え備えてくださっておられる。そして私たちはそこで永遠に生きることができるということであるわけです。もしこの世が全てであるならば、もう本当に不公平はもう極まりないということになるわけです。いいところで生まれてきた人はいい生活できる、でも悲惨なところで生まれたら、語弊があるかもしれませんけれども、それで人生が終わってしまうならば、なんと不公平なことだろうかと思いますけれども、神様は公正な方であり、また私たちを愛してくださる。そして私たちに実は信じることによって新しい命、永遠の命が与えられ、そしてまた信仰によって私たちは この困難な時代の中にあっても生きることができるということであるわけです。ですからその真理は2000年前も今も変わることがない。おそらく私たちもそれぞれに、まあ、いろんな不安とか恐れを持っているんではないかと思います。じゃあそれがどうやって解決することができるんだろうか。決してクリスチャンになったからって言ってですね、もう状況が全部そのまま良くなって、自分には不幸になることとか問題がなくなってしまうというわけではないわけです。逆に、困難も生じてくるし、不安や恐れに、自分がもう取り囲まれてしまうような、そういうことが出てくるかもしれません。しかし神様は私たちをそういう中から救い出してくださる。そして私たちの心の中に揺るぎない神様の平安、そしてまた喜びを私たちに与えてくださる方です。そして神様はこのペテロを用いられました。彼はかつてイエス・キリストを裏切った人物です。もうイエス・キリストなんて知らない、もう三度まで嘘ついた、そういう人であったわけです。でもイエス様は彼のために、あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った、だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましなさい、そう言われたんです。彼は立ち直ることができた。そしてその恵み、救いを彼は伝えたい、もうそれこそもう生涯命をかけて彼はこの救い主イエス・キリストを語っていったということです。それを、そしてこの救い福音を聞いた人たちは励まされて、それがもう全世界に伝えられていった。でそれが今日まで届いてきているということです。そして私たちもこの手紙を読み、また神様は私たちを救ってくださり、またあらゆる困難の中から助け出してくださる、そのことを私たちは信じることができます。キリスト教のシンボルは何かっていうと十字架です。十字架に実は神様の救いが表されている。そしてこの十字架のことについても今読んでいただいたペテロの第一の手紙の1章24節に出てきているわけなんです。私たちの救いは十字架にある、そのことをもう一度この御言葉の中から見させていただきたいと思います。いくつかのポイントがあるんですけれども、一つのことはこの自らという言葉が24節に出てきます。キリストは自ら、もうご自分から十字架にかかってくださった。まあ普通に考えたらですね、イエス・キリストが十字架にかかる必要なんて全くなかったわけです。もうイエス・キリストは神の子、神ご自身です。天におられた、父のところにおられたわけなんですけれども、じゃあなぜこの世に来なければならなかったのか、しかも十字架にかかる、その目的は何か。それは私たちを救うという目的があったわけなんです。罪の支払う報酬は死である、ローマ人の手紙に出てきます。なぜ私たちは死ぬのか、実はそれは罪の支払いだと聖書は私たちに言ってます。罪を犯したならばその結果をも私たちは刈り取らなければいけない。その最終的なものが実は死であり滅びであるということです。まあ、私はなんで生まれてきたのに死ななきゃいけないんだろうかってですね、非常に疑問に思ってました。でも聖書を読んだときに、実はその問題は罪にある、この罪が解決されない限り自分は永遠に生きることはできない。まあ今の時代でももう問題はいっぱいあるわけなんです。 じゃあこのようないろんな苦しみとかですね、辛いことがあるこの世にじゃあ永遠に行きたいって思うんだろうか。むしろ悲しみのない本当に平安で喜びのあるところに行きたいってですね、私たちは時に思うんではないかと思います。どうしたらそういうところに行けるんだろうか、そのようになるんだろうか、その解決はどこにあるのか。実はその罪が解決されない限り、私たちがいくら素晴らしいところに行ったとしても、自分の心の中にあるその罪の問題が解決されないと、私たちは平安を得ることはできませんし、また本当の喜びっていうのを得ることはできないわけです。イエス・キリストは私たちの罪を解決するために自らがこの世に来てくださり、そしてまた私たちと同じ人となってくださった。もう食べたり飲んだりされます。痛みも感じられるわけです。同じ人間になられた。しかしその罪の代価を払う、そのことのためにキリストは自ら十字架の上でご自分がですね、喜んで十字架にかかってくださる。決していやいやではないわけなんです。人から強いられて無理やりやらされた。おそらくイエス様は神の子ですから、それをもう拒む権利もですねあったんではないだろうか。なぜ十字架にかかるのか、それは私たちを愛する、愛以外の何者でもないということです。聖書には神は愛ですっていう言葉があるんです。まあ、この柏原教会の表にもですね、垂れ幕で神は愛です、電車で行く人はよく見えるって言ってですね、言ってくださるんです。じゃあその愛はどれほどの愛なのか、それは自分から喜んで十字架にかかって罪人の罪を許す、その愛を実行された。そして私たちはその十字架によって罪が許される。ペテロもそのことを私は体験したと思います。自分が3回いなんだ、嘘ついた、知らない、でもその罪をイエス様は十字架の上で許してくださって、あなたはこの人たちに勝って私を愛するのか、そのことを尋ねられ、そしてイエス様は私の羊を飼いなさい、彼はそのイエス様の言葉に応答していった。そして今困っている人たちにこの励ましの言葉を彼は手紙を持って送った。今日までそれは届いているということであるわけです。まあ、イエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、言われたわけなんですけれども、おそらくペテロはもうイエス様についていきたい、もう自分はもうどうなっても構わない、その思いが私は与えられたと思います。自分の十字架を追う、それは楽なことではないと思います。十字架を追うっていうのは大変なことです。しかし私はこの十字架っていうのは一人だけで追うのではない、実はキリストが共にこの十字架を担ってくださる。 パウロは私はキリストと共に十字架につけられた、彼はそう言ってるんです。自分が一人で十字架につけられて晒し者にするとは彼は言ってないです。私はキリストと共に十字架につけられた。ですから私たちが信仰の上に苦しみを受ける、実はキリストも一緒である。ペテロは表現こそ違いますけれども、このキリストが実は私と共に歩んでくださる、まあ、読みませんでしたけれども21節のところにはその足跡に従うようにという言葉が出てくるわけです。キリストが歩まれた、もうその足跡の上を彼は歩んでいった。彼はかつてはキリストを否定する人間だった。しかし十字架によって許された。彼はその足跡に、キリストの後にその通りに歩んでいく人となったわけです。もはや彼はイエス様を否定はしない、大胆にあのペンテコステの時に立ち上がってキリストの十字架を語り、そしてまた迫害を受けて離散している人たちにもう一度改めてこの十字架によって私たちが許される、罪から解放されて自由になる。24節の真ん中には私たちの罪をその身に負われたとですね、彼ははっきり言ってるんです。彼も罪人である。でもその罪をイエス様は十字架で負ってくださる。パウロは私はキリストと共に十字架につけられた、その十字架を語りましたけれども、ペテロもキリストご自身が私たちの罪をその身に負ってくださった。そしてそれは私たちが罪を離れ義のために生きるためと彼は言ってるわけです。十字架には目的があります。何の目的か、それは私たちが罪を離れる、罪から離れていく、もうその罪と一緒に関わりたくない、もう罪に対しては背を向けて、そしてキリストに従っていく。ペテロはそれを選んだ人であるわけです。そしてその信仰は私たちにも与えられている。私たちは罪にとどまって喜びがあるんだろうか、本当に心が平安に満たされてですね、そしてもう感謝で満ちあふれるってことが可能なんだろうか。私たちは罪から離れていかなければいけない、もう罪と関わりを持っていてはいけないわけです。そしてイエス・キリストは私たちの罪をその身に負われた。罪から離れるためにはどうしたらいいのか、実はそれはヨハネ第一の手紙の一章の9節に罪の告白っていうことが出ているわけです。私たちは自分の心を苦しめる、その罪をイエス様に告白をする。イエス様は十字架の上で私たちの罪その全部を身に負って命を捨ててくださる、代価を払ってくださる。それによって私たちは自分の犯した罪が許されるということであるわけです。だから私たちはその罪を認めなければいけない、告白しなければいけない。ペテロも愛するのか、3度もイエス様から言われた。もうその心は彼の心に言葉は 刺さったんではないかなと思います。もうもはや彼は私がしますとは言わなかった。あなたがご存知です、そう言って彼は従う人に変えられていったということです。まあ、彼はどちらかというと、もう聞いたらすぐにやる、イエス様が湖に歩いておられたらそこまで行かせてくださいって言ってですね、他の弟子たちがしないようなことを彼は言ってもう実行するような人だった。ところがイエス様の十字架を見て彼は変わった。あなたがご存知です、神様に全く委ねて、そして従う人に彼は変えられた。それが義のために生きるという言葉に表されているわけです。もうそれは自分の義ではない、自分の正しさじゃない、神の義に生きる。神の義とは何か、それは自分が正しいと主張することではないということです。相手のために命を捨てる、それが神の義です。その義が現れたのが十字架である。罪人たちのために命を捨てる、このことをキリストは実行された。それをペテロもパウロも深く彼らは受け止めた。そしてペテロはペテロとして義のために生きる、彼には彼のまた生き方があったわけです。そしてこの十字架の救い、その具体的なものは後に出てきているその打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロはイザヤ書の53章のこの御言葉を引用して語っているわけです。その打たれた傷によって我らは癒されたのである。そしてペテロはあなた方、すなわちガラテヤやポント、小アジア、迫害から逃れて、もうカパドキアっていうところはもう今もその観光地になっているわけなんですけれども、非常に険しい、もう洞窟の中で礼拝をしていた、隠れ住んでいた、そういうところにいたクリスチャンにもですね、彼はこの十字架の許し、キリストの愛、彼は伝えていった。打ち傷のゆえにその十字架で打たれた、その傷のゆえにあなた方は癒される。この癒しっていうのはただ肉体だけの癒しじゃなくて、私たちの魂の癒し、心の癒し、それが与えられるということであるわけです。この世っていうのは競争社会だと思います。もう自分が豊かになりたい、他の人よりも優れたものになりたい。でもそのことが時としてはですね、人を妬んだり恨んだりというようなことが出てくるんではないかと思います。で、聖書の中に、まあ、そうしたことが罪っていうことで出てきているわけなんです。私は一つだけちょっと分かりにくい言葉がありました。ソネミっていうですね、言葉が出てくるんです。妬みっていうのはよく聞く、分かる、人を妬む。じゃあソネミって何なんだろうか。実はそれはもともと同じものである、ただ出方が違う。妬みっていうのはですね、それは人に対してもう憎しみの思い、感情が出てくる、いわばもう外面的、人を攻撃していく。でもソネミっていうのはもともとは同じだけども、それが内側に向かっていく。そしてそれはどういうふうに出てくるかっていうと、自分はだからダメな人間なんだ、もう自分を否定し自分を攻撃してしまう。おそらくそのソネミの最も一つの大きな現れっていうのは、やはりこう自分自身が鬱みたいになっていってしまってですね、もう自分を攻撃し、自分はダメな人間だ、生きている価値はない、 自傷行為とかまた自死ということになっていってしまうんではないかと思います。じゃあどうすればそういうところから私たちは救われるのか。それがキリストの十字架であるということです。私たちの罪をその身に負われたイエス・キリストは自分を十字架に釘付けするものから私たちを救ってくださる。そしてまた自分自身が自分を攻撃してしまう。自分はダメな人間、生きる価値がない、そういうような思いにとらわれてしまうかもしれません。しかしその思いをもイエス・キリストは全部身に受けてくださり、そして私たちを許してくださる。十字架には和解があるということです。ある方はお父さんを許すことができなかった、いつも自分に対して否定的なことを言って、自分の心の中には否定的な感情しか残らなかった、もうそれを何とかして克服したいと思ったけれどもダメだった、ああ本当に自分はダメな人間なんだ、そう思ってた。ところがそんなダメな人間を愛してくださる方がおられる。イエス・キリストが自分のような何の価値もない、人の役にも立たない、そんなものを愛して、そして自分のために十字架にかかって死んでくださった。そして永遠の命を与えてくださる。心に希望が与えられた。そしてなんとお父さんに自分に心の傷がある、そのことをお父さんに言ってなんと和解することができた。自分の心は許された。お父さんもすまなかった、和解ができた。本当にイエス・キリストは自分の心を癒してくださる方なんだ、本当に救いを与えてくださるんだ。もう今は家族が喜んで一緒に仕事をしている、そういう方がいらっしゃるわけです。その打ち傷の上に、あの十字架の打たれた傷によってあなた方は癒された。私たちの心も癒してくださる。その悩み苦しみから私たちを解放し、罪を許し、そして平安、永遠の命の希望を与えてくださる。私たちもまたこの十字架の恵み、癒し、また力を与えていただいて、私たちはキリストが今も生きておられる、その信仰を持って生かしていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちには自分でできない弱さがあります。しかしキリストは自らが十字架にかかってくださり、私たちのその罪を身に負われて身代わりとなって死んでくださいました。私たちはその罪を離れ、また神の義によって生かされて、そして絶えず十字架によって自分の罪が許されている、そしてまた心も癒してくださる、この恵みの中に生かしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ聖書に語られているこのイエス・キリストの救いを私たちは心の中に与えていただき、どうかまた信仰を持って生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。